ゼカリア書を開いてください。ゼカリア書の5章を開いてください。で、私たちの、聖書通読の学びが、このゼカリア書の前回は4章まで、来ました。で、今から、この5章の4節をお読みします。で、午後に5章と6章一節ずつ見ていきますけれども、今朝は5章の4節に注目します。私がそれを出て行かせる万軍の主の御告げ、それは盗人の家に入り、また私の名を使って偽りの誓いを立てる者の家に入り、その家の真ん中にとどまり、その家を針と石とともに立ち滅ぼす。私たちは今ゼカリア書のこの幻を読んでいってます。連続的にこの幻がこう出てくるんですね。で、非常にこう驚くような、ちょっと意表をつくような幻があったかと思いますね。で、今読んだ箇所というのはなんと巻物が飛んでるんですね。巻物、皆さんご覧になったことある方いらっしゃいますでしょうか。実は田畑の命の木メシアニックの教集会の方々、あそこですね、前の方にこう扉があるんですね。この右の方にですね、あの前、ここだとしたらこっちの方に扉がある。で、そこを開くとですね、この巻物が入っていました。で、巻物と言ってるようにこの巻いてるんですよね。で、今はこういう製本になってますけど、これはもうずっと後あと後世に作られた方で、昔はその用紙、用皮紙とかですね、使ってこの巻物をしていたんです。で、それがですね、飛んでるんですよ。しかも広げられたままポーン。やっぱり不思議な意表な、この意表をつくようなですね、この幻なんですけれども、で、そこで書かれていたものが、このやっぱり実戒、この神様が命令されているこのもの、神の教えであったわけですね。で、それに照らされて、例えば盗みを働く者は取り除かれると、つまりイスラエルから取り除かれて、また偽って誓いを立てる者、だからこの神様の名によってこう行っている、というようなことで、実際はそれはやっていないですね。神様に言ってるけれども全然やっていない。で、そういうものは取り除かれるというね。そしてその一人一人の家に入ってって、そしてこの、あの神様がその家をもろともに全部針もこの柱とかですね、この上石とかもに立ち滅ぼすという、まあ、厳しい、裁きの内容が書いてあるんですね。家が出てきています。で、なぜここで家というのが出てくるのか。で、聖書には数多く家が出てくるんですね。で、二つの意味合いがあると思います。一つは、家というのはつながりがあります。ね、そうですね。皆さん家庭を持っていて、家庭のみならず、家族とか親族とかですね、家がつながりをそれぞれ持っていて、親しい関係があって、共同体意識があります。で、これは神様に与えられたたっとい絆です。皆さんも一人一人お持ちだと思いますが、これ本当神から与えられた素晴らしい絆ですけれども、ここで悪が行われると、全体に広がってしまうという課題もあるんですよね。すべての人が行っているわけでなくても、まあ、例えばそれを行っていることを見て見るふりをしたりとか、正当化したりとか、まあ、その共同体を守るためにですね、まあ、行っていくということもまあありますし、そして一人が行うと全体にもう本当に広がっていってしまうという、まあ、その問題もあるわけです。で、これが家一つの特徴で、もう一つは隠れて行うことができるという課題、問題もあるわけです。家の中だと、この家っていうのは親しい場所、親しみのある、ほっとするところですね。で、この公のところではない、このプライベートが、プライバシーが守られているようなところであります。で、そういう親密な部分ですね。で、そういう中で隠れて行っていく悪い行いがあるわけですよ。そういう意味合いがあって、この家が、あると。そして裁きのこの厳しさはですね、この家全体が 破壊される。どうしてかっていうと、家の中にある一部を取り除くにはあまりにも隠れていて出てこないと。で、この共同体の中で複雑に絡み合っているものであれば、その家全体を滅ぼすしかない、ということになるわけですよね。まあ、これは例えばほら病原菌とかなんかあったとしたら、まあ、そこを隔離するっていうのあるじゃないですか。そしてもう本当に、恐ろしい新しい形のこう病原菌が来たとしたら、おそらくはもうこの家だけで住むのであれば、じゃあ家全体を破壊しようっていう話になると思うんですよね。まあ、そういうこの家全体を滅ぼすということを神が行われるわけなんです。でちょっとこの文脈を考えていただきたいんですけども、この先週ですね、4章を学んだんですね。4章を学んで、神の神殿の再建において2人の指導者ヨシュアとゼカリアが証人と証人として立てられていたところを読みました。ヨシュアが汚れた服を着ているところを清められて、礼服が与えられて宮に仕えることができるようになりました。でゼルバベルの方は神の霊によって困難な山のように立ちはだかる問題を、まあ、御霊が平地のようにしてくださる恵みが働くということです。で彼らはこのようにして神殿の建設において指揮を取るときに神の力強い証を立てていくことができるんですね。けれども前回この午後の礼拝でお話しました、この一節ずつの学びの方でお話したんですけれども、これが新約聖書の方で引用されてるんですよ。で引用されてるところを見ると、この2人の証人というのが偽物の神殿の前で予言をしているっていう話になるんです。この2人の証人は真の神殿、神がね、神がこの神殿を建ててくださる神の国の中におけるこの神殿を証ししているんだけど、その前に偽物が来ちゃったんです。でこれがダニエル書で学んだこの荒らす憎むべきものがこれ OK と言ってですね、そしてこの神殿を建てるわけですけども、彼らはもう真っ向から反対すること、あの時のエリアのようにですね、もうノーというですね、この予言をずっと行っていく。反抗する人がいると火を吹いてですね、そしてその人が焼かれるとかですね、あのエリアもそうだったでしょうね。あと水が地に変わるとか、あのモーセがやったみたいなこともですね、この行っていくわけです。なんで災いをもたらすような予言ばっかりしているかというと、この黙示録の11章に書いてあるんですが、この8節ですが、霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都って書いてあるんですね。霊的な理解ではソドムやエジプトと呼ばれる大きな都、そこで私たちの主は十字架につけられたのであるって書いてあるんです。どうですか、どこでイエス様十字架につけられました、え、ゴルゴダ、まあ、ゴルゴダの丘ってあのシャレ神戸って言われてる丘ですけども、町の名前は何ですか、エルサレムですね。エルサレムが私の名を、私の名を置くと言われた、神が住まわれるはずのエルサレムがソドムやこのエジプトと呼ばれるほど大敗している、堕落しているという問題があったんです。建物は優れものがあったと思いますよ。建物は優れている。ところが中身はそういう状態、ソドムやエジプトと何ら変わらない正義や憐れみがそこで行われていない。これは偽物だということなんですね。だから神殿だけ建っていても偽物になっていく。でその偽物の神殿だよと、であなた方は誠の神殿の出入りができるように悔い改めなさいということをこう証ししていくわけなんです。で先ほど読みましたが、ソロモンがこの神殿を建てた時に、まあ、あの歌ったのがこの127編1節7編なんですけども、1節に主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい、主が町を守るのでなければ守る者の、見張りは虚しいと。主が建てると、 主の思いではなく自分の願っていることや考えで物を進めたとしても物事を進めたとしても虚しいよって言ってるんですね。人の手を見るかもしれない、このなんか表だったこのなんていうのかな、この素晴らしさっていうのはね、人の手かもしれないけれども神の手がそこに見えなかったら虚しいということです。でイエス様ご自身が先ほどの二人の証人のように神殿に対して対決された時がありました。もうこれは皆さん有名な話ですからわかりますよね。ゼカリア書の予言に書いてますけども、ロバの子に乗られて柔和な姿でオリーブ山からこのエルサレムの方に入場されたわけですよね。そしてイエス様が宮の中で行われたのが、なんと両替台をひっくり返したりとか、そしてこの縄を持ってですね、この鞭を作ってですね、そして追っ払ったこの家畜とか追っ払ったとかですね、そういうことを行っていった。でこうやってイエス様言われたんです。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある、それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。祈りのための家でなければいけない、神の御心が行われる家でなければいけない、神様の教会なんだからと、教会というか神の家だからと、教会じゃないですねそれはね、家だから。けれども両替人がいて、歯と売る者たちがいて、利益を求める者たちが集まっている強盗の巣になっているとイエス様は断じたわけなんです。ですから祈りを私たちが忘れて、そしてこうであるべき、こうしよう、また自分の利益のためにこの物事を動かしていくのであれば、神の家と呼ばれてもイエス様にとっては見分けを目をしなければいけないような存在なわけなんです。イエス様はこのことをですね、ある象徴的な出来事によってお示しになりました。この宮に入るときにイチジクの木があったんですね。イチジクの木が、で葉が生い茂ってました。で葉が生い茂っているところにこの実があるかどうか、イチジクの実があるかどうかを見に行ったんですね。ところがなかったんです。でそしたらイエス様がこの今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないようにと、そしてこのまた再びこの宮清めが行われたとですね、通りかかったら弟子たちを見たらその木が根っこまで枯れていたということなんです。わーって驚いた時に神を信じなさいと、信じればその信じた通りにこの山が動くっていう話をされたんですけども、これ何を表しているかって言ったら、この神殿を表していたんです。神殿はものすごい大理石で作られたものすごい荘厳なものでした。でこれはもう3D でコンピュータグラフィックで復元も見ることができるんですね。もうまばゆいばかりの神殿の姿です。エルサレムっていう町自体がすごく輝いています。なんでかというとね、あの都市の計画で石灰岩かな、白い岩ですね、あれを使わないといけないっていう規則があるんです。でしかも地中海性気候ですから、これ日差しが強いんですね。だからこう反射してるんですね、いつも。で本当まばゆいんですよあそこは。その中に大理石で作ったこのものすごい高い建築、すごいね、年数かかってるんだよねあれね。それであるわけです。葉は茂ってるんですね、葉は茂ってるんです、生い茂ってるんですよ。しかし実がなかった、実がなかった。でそうするとイエス様がローマによってこの神殿が破壊されるということを、生々しいことを予言されたんですね。だいたい40年後に起こったわけですが、イエス様こう言われましたね。全てこの全てのものに目を見張っているのでしょう。誠にあなた方に告げます、ここでは石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。ちょっと考えられないね、ってなるじゃないですか。しかし文字通り起こってるんです。 今でもイスラエルに行きますと、ユダヤ人の人たちは歴史をすごく大事にしますので、もう本当に、この神殿の丘の敷地自体はですね、イスラム教の管轄になってますから、そこは触れないんですね。何かしたら大変なことになっちゃいます。人が殺されるって、死んじゃうっていうぐらい大変なことになっちゃいます。その周りですね、舐めるようにして調べていってるんですよ、できるところで。東側はね、ムスリムの墓地があるので、そこを触っちゃったらもう大変なことになるから、そこは触れないけれども、南側と西側はこのユダヤ人がこう入っていくことはできるんですね。でも西側の方はこのムスリム地区が途中であるんですよ。だからトンネル掘っていくんです。ビューで、南側も十分にオフェルっていうところですけども、このダビデの町とですね、この神殿の丘ですね、これ今こっちが北でこっちが南だと、こうなってるんですよね。こうなってる、ね、でここでもすごい、この、遺跡発掘をされてしてましてですね、もうわんさかわんさか、もう聖書に書かれている通りの姿が見えてます。で、何言いたいかというと、その遺跡からもう簡単に当時のこの様子が復元ができて、今はコンピュータ技術がありますから、もう本当にこう自由自在にどういうふうになっていたのかということが詳しくわかるなんです。でですね、イエス様が一つ残らず、それから石が積まれたまま残ることはないと。で、そこをね、彼らがね、この、西壁の方を南にこうずっと行ったところにね、こう発掘したんですよ。当時はもうなんかそうなんじゃない、もうずっと上の方に見てこの土があったんだけど、実はもうわーっとこれね、当時のローマ時代のこれ通りが出てくるところまで、イエス様が歩かれたところまで掘ってるんです。そこにあえてユダヤ人の人たちは、考古学者は石を積み上げたままにしてます。そしてそこ、しかもそこがこの黒焦げに焦げている石があるんです。ローマの人たちが、ティトスって言うんですね、総督が、もうあまりにも反乱、この抵抗が激しくて、最初は寛容だったんですけど、ティトスはもう怒りに満ちてですね、もう徹底的に潰せとと言って、この崩していきました。で、火を放ったので、そこで使われている金箔もあったんですけれども、その金箔があまりにも火によってこの、岩がこう欠けてですね、その隙間に入っていくんですよ。その金箔を取るために一つ一つこう下ろしていったんです。で、その通りに石が積まれたまま残ることはないということが起こりました。イエスそのものが破壊されたんですね。イエスそのものが。で、神は世界を裁かれるときに、まず神の家を通してご自分の御心を示されます。世に対して裁きを行われるときにですね、教会にもその悪があれば、神の家の中にある悪を取り除こうとされるわけなんです。だから、ある意味では教会の中で起こっていることっていうのが、実は世界に対して神が行われていることをあらかじめ示しているとも言えます。第一ペテロの4章の17節にこう書いてあります。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょうと、こう言ってます。だから私たちがどのように立てられているかということをいつも注意深く見ていなければいけない。パウロは自分のことを賢い建築家って言ったんですね。賢い建築家のように立てているって話をしています。第一コリントの3章の10節に、与えられた神の恵みによって私は賢い建築家のように土台を据えましたと。で、賢い建築家ってどういうふうに土台立てるかって言ったら、地震が起こったりとか洪水が起こってもびくともしないように作っていくんですよね。その時は大丈夫だ、体裁はこの十分に建物を建てることができるけれども、何かが起こった時にも大丈夫なように、もう用意周到にいろんなことをしていくわけなんです。で、その一番大きいものは岩盤に杭が地下にまで、この、土の中ですね、 そしてその岩盤に突き刺して柱がこう杭がこう地上に来るように立てて、まあ、いくわけですよね。でそしてパウロはその土台っていうのはイエス・キリストだということなんです。そう言ってるんですね、第一コリントで。そのイエス・キリストに私たちがしっかりといろんな試練の中でも踏みとどまっていることができるように知恵を尽くして私は教えているよと、こう言ってるんですね。で具体的に知恵っていうのは、この箴言によると悪を憎むっていう言葉書いてあるんですね。この知恵である私は分別を住みかとする、そこには知識と資料がある。これ信玄今読んでますね、8章13節。主を恐れることは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪の道とねじれた言葉を憎むと、イエス様が言われていることを反して行っているときにこれ悪だということですね。で自分は悔いることなく自分を正しいとしている、まあ、自己義人が最も大きな悪ですけれども、聖霊によって罪が示されて清めていただく祈りによってですね、賢い建築をしていくことができるわけなんです。で先ほど言いましたように、この岩なるイエスにまで、イエス様にまでしっかりとこの杭を打っていく、この土台って言ってもですね、本当に下にある岩ですね、そこにまでしっかりとこの杭を打つような親しい関係が必要になります。こう表面的にクリスチャン生活って送ろうと思えば送れちゃうんだよね、送れちゃいます。でも何かこう何か試練が来たりとか不都合なことが来ると、ヤコブ書を見ると、あなたは大いに喜びなさいと。ね、喜べないよね、試練の時に。やだよ。でも霊的にはうすうす分かってんですね、私たちはね。神様にね、それ示されてるんです。あ、これを通して初めて岩が見えたなって。イエス様とここの領域において、この私は取り組んでイエス様の前にこれを持っていかなきゃいけないの。いつもこう埋めちゃってるので、土の中に。だけど今ここで明らかにされたんだから、これをこの取り組んでイエス様のこの言葉をそのまま自分にこの当てはめてってですね、やっていかなければいけないんだということが分かる。でこれを経た人ってのは強いんですよ。ルカの6章の47節から49節にこう書いてあります。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているか、あなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時も、しっかり建てられていたから、びくともしませんでした。聞いても実行しない人は、土台なしで、地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると、家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりましたという、ことですね。イエス様との付き合いです。でこの私たちこれ表面的に読んじゃうと、聞いて行うか行わない、行いばっかりに結構ね、こう目がいっちゃうんですよね。あ、私聞いてるけどなんか行ってないってなっちゃうんだけど、そういうんじゃないんですよ。このさっき言ったように杭を打っていく作業なんですね。岩にまで届く作業で、つまりイエス様とそれだけ、なんていうのかな、深い付き合いができてるか、語らいができてるか、御言葉もそういうところでちゃんとこう見てってるかどうかですよね。交わりですよね。でこれがこのしっかりとできてれば、イエス様に言われたことをもちろん行っていくことが、まあ、できるわけなんですね。で試練が来た時にも、それをびくともしないということです。で先ほどの話に戻りますが、この世に対して神が裁きを行われるときに、私たちのうちに世があると、その神様にその、まあ、取り除かれるというか、その清めの働きが行われるわけですよね。で私たちは確かめなきゃいけない、いつも世との交わりが、あるいは価値観の結びつき、こう世にある、それができてしまっていやいないかどうか吟味しないといけない。でコリントにある教会がこうパウロに対して反発していたんですね。でパウロはそういうつもりがないのに、彼らはこういろんなことをこうパウロがこう言った、ああ言ったとか、こういう振る舞いをしているとかって言ってたんですけれども、彼はあなた方はに対して私は全部この今包み隠さず教えましたと、心は開かれているけど、あなた方が心を窮屈にしているんですよと とこう言ったんですね。その後でこう言ってます。第二コリントの6章の14節で、不信者と釣り合わぬ首輝きをつけ一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。主は、神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると。わかりました。神の家なんだよと、私は神の宮なんだよと言って、そしてそこに首輝き、一緒に追うことはできない、釣り合わぬ首輝きはできないんだよと。で、彼らがその世の価値観が入ってしまっていたので、だからパウロがすることなすことがなんかきつく見えるんですね。神様が語られていることが自由をもたらして重荷にはならないはずなのに、書いてるんですよ、第一ヨハネに、主の命令は重荷とはならないって書いてあるんですよ。でもなんできつくなったり重荷になったり束縛になったりって感じるかというと、それは神の方がきついんじゃなくて、重いんじゃなくて、自分が重くしちゃってるんです。で、なんでかって言ったら、世の価値観でこの合わないものをこうやっちゃってるんですよね。こう合わないものでクリスチャン生活しようとしちゃってるから、でそれをこの関わりを切らないと、分離をしないと、本当の意味で神様の自由なこの何ですかね、命令、この自由な立法とヤコブが言ってますけれども、自由な立法に従うことができないわけなんです。ですから私たちに必要なのは自分自身を裁くことです。で、裁くという言葉を聞くとちょっと怖くなるね。裁くっていろんな意味があるんですよ。これ私しょっちゅう質問を受けますね。裁き、裁いてはならない、裁かれないためですってあるじゃないですか。人を裁いてはいけないっていう言葉あるじゃないですか。と同時に裁きなさいっていう言葉もあるんですよ。で、これはギリシャ語が違うっていうのもあるし、文脈が必要なんですね。裁いてはいけないという時は、神様のみができること、神様のみが判断することの、自分もそれを行っていくことですね。これが神の位置に自分を置いちゃってるんですよ。これ裁いてはいけない。だけども、そのいろんなことをこの状況を見てって、そして神様から与えられた判断があって、その判断力を用いるっていうことは、これやっていかなきゃいけないことなんですね。公正に、公平に、このいろんな情報を集めて、そしてその神様の正義に照らして、この見ていくっていうことはしていかなければいけない。そして自分自身を裁くっていうのは何かというと、簡単に言うと吟味することです。だから、ありていに、ありていにですね、この神様の言葉に照らして、今の自分はどうなのかっていうことを見ていく時間が必要だよということになります。で、こう言ってます。これはね、主の晩餐、聖餐に預かるときに、こう言ってるんですね。第1コリントの11章の27節から31節です。従って、もしふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから、一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかし、もし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。で、これ続き読むと、裁かれるとしても、私で懲らしめられるだけであって、この神様にこの罪に定められないように、そこから救われるように懲らしめるって話が書いてあるんですね。で、クリスチャンにとっては、裁きって言っても懲らしめであります。で、それは罪から離れることができるように。罪から離れるときにお尻ペンペンされちゃうわけですよ、簡単に言うと。そうすると、罪が罪として、もう本当に自分から、やだ、もうこの罪は。もう、こんにちは、この罪は。いやってなることができるようにするためには、まあ、いわゆる尻拭いをしない、あえてしない、神様の働きがあるわけですよ。でしちゃうと、なんかいつもね、ちょっとごめんなさい、汚い話になっちゃってきたね。いつも処理してもらっちゃってるから、わからないじゃないですか。でも、どれだけ臭いかっていうのは、もうそれをやってもらわないことが必要なんですよね。で、神様はそれする。だけれども、そこまで行く必要ないんですよ。 そこまで言って痛い方法で学ぶ必要はないんですよ。自分を吟味すればいいんです。そしたら裁かれることはないよと、と神様は言われているんですね。でここで生産についてふさわしくないっていうのはですね、ここ気をつけなきゃいけないのは、自分ができていないって話じゃないです。ふさわしくないという意味は、自分ができていないっていうことをわきまえないで、自分が正しいとしていることです。自分が大丈夫だと思っていることです。自分が大丈夫だって言っているときは一番大丈夫じゃないんだよ。一番やばい。そうではなく、主に調べていただく自分を。詩編の139編ですね、最後のところにこう書いてます。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。で、これをしていないと、なんと弱い人、病人も出てくるということね。死んだ人もいるって言ってるんです。ちょっとどういう状況か分かんないんですけども、反対に言うとですね、主に固く立つことによって、恵みによって強められて、霊的に健康で、まあ、いられるとも言えるんですよね。主の生産が私を癒すこともできるし、癒しにもなるし、裁きにもなるんです。主が働かれるときに、私たちは救いにもなるし、それが滅びにもなるという裁きにもなるわけなんです。ですから、このような吟味によって岩の上に建てる家となっていくことができるわけなんですよね。正直、なんでここの箇所なんですかという埋め木を準備をしているときに神様に聞きました。新しいところに移ってですね、なんでこの裁きの話をしなきゃいけないのかなと。でもこれが、やっぱりこの順番にね、この御言葉を読んでってる利点なんですね。自分の好きなところを選んでしまいますから、どうしても。けれども、私じゃないって分かりますよね、皆さんね。ここの箇所、この5章6章っていうのは裁きの内容になってます。けれども、本当に神様が、私たちをお救いになるですよ、いろんな試練を通しても。でもそれは救うっていうのは何かって言ったら、本当に自分を吟味していくことによって、イエス様と本気で取り組むことによって、いろんな試練がこの起こったとしても、私たちは固く立っていることができるという幸いに預かります。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが、私たちにたっとい御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。私たちが、このともすると、惰性で、まあ、この世に、これ日常生活を歩んでいて、いつの間にかこの岩なるイエス様に立っていることを忘れてしまうことがあります。表面の、このいろんな出来事に、目がとらわれて、そっちの方にこう動いていってしまうことがあることを、主よ、今私たち、共同体として告白いたします。しかし、主よ、今日知恵の言葉を与えてくださったことを感謝いたします。知恵が本当にこの御言葉を聞いてそれを行っていくこと、本当に岩のところにまで杭を打っていくということを教えてくださったこと、ありがとうございます。私たちを祈る民としてください。私たちを御言葉の民としてください。そしてあなたを礼拝する民としてくださいますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
最後にお客さんにしましょう。お立ちください。